おはようございます。ゼロトピックです。ゼロトピックは株式会社 10X の代表である矢本が経営や日々の経営について話すポッドキャストです。今日はインスタグラムが新しく出したスレッズについて話したいなと思っています。よろしくお願いします。先週の7月6日にインスタグラムがツイッターの最高サービス、インスタグラムとツイッターを掛け合わせたような、ソーシャルメディアのスレッズっていうものを、発表しました。で、7月6日にサービスが開始されるとたった6時間かなで3000万ユーザーが登録で、そっから半日ぐらいで7000万人、で、今その後のアップデートはこうザッカーバーグがポストはしてないんですけど、まあおそらく1億人超えてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、かつ現時点では実は EU ではスレッズのサービスは開始できていなくて、で、まあ理由はこう欧州連合の厳格なプライバシー基準を満たさない可能性があることで、EU ではまだスレッズのローンチが認められてないということらしいです。なので、まあアメリカ、アジア、このあたりのユーザーだけで、まあ1億人ぐらいのユーザーが、まあ初期的にもう入ってきてるっていうのは、まずすごいことだなっていうふうに思います。で、このアダム・モセイさんっていう方が今のインスタグラムの責任者で、おそらくこのスレッズについても開発の責任者なのかなと思うんですけど、この方がスレッズがローンチされた直後に、ポッドキャストに出られてるんですよね。ハードフォークか。ハードフォークってポッドキャストに出られていて、これちょっと聞いたんですけど、僕も英語を完全にリスニングできるわけじゃないので、この内容をこの日本人のふみさんというエンジニアの方が、書き起こしてくれているブログがあって、それを読みました。で、それを読むと結構スレッズの中の特徴とか思想みたいなのが分かってきて面白いんで、これはリンク貼っとくのでぜひ読んでみてください。で、ちょっとポッドキャストの中でも取り上げると、一つこうキーワードとして出ているのが非中央集権型っていうので、マストドンとかで使われているアクティビティパブプロトコルっていう、なんかそういうプロトコルが使われていて、なんかいろんなアプリ、SNS が統合できるようなプロトコルですと。例えば、スレッズアプリからスレッズを使ってないけど、このアクティビティパブに対応した他のアプリとか SNS のユーザーをフォローしたり、スレッズのアプリから他の SNS のユーザーを、投稿を読んだりすることが、他のアプリに行かないでできるようになったりする。そういうこうオープンな、プロトコルだっていうものです。で、他にこうユーザーが別の SNS にスレッズの中のこうフォロワーを持っていくとか、あるいはポストを持っていくとか、なんかそういうことができるっていう、一つの SNS に自分のコンテンツを人質に取られずに済むのが、ものすごく、いいことじゃないか。今後中長期的に見ると、クリエイターの方はそういう場所を選ぶんじゃないかっていう考えを、このアダムさんはされていて、あ、それはなるほどだなっていうふうに思いますと。ツイッターとのその対比が結構今回すごいなと思っていて、ツイッターはなんか、この前後ぐらいで、なんか一般のユーザーが600投稿ぐらいしか見れなくなるみたいな制限がかかったっていうのが、イーロン・マスクの投稿で発表されたらしいですね。自分はこう体験しないんでわかんないんですけど、600投稿ってすぐですよね。こうタイムラインを何回かリフレッシュしてたら、おそらくそれでもう API の上限に引っかかってしまって、こう Twitter その日はもう新しいアップデートは見れなくなるっていう。で、これが有料すると1万ぐらいに、広げられるっていう感じなのかな。あとは、そうですね。コンテンツもかなりツイッターは、ツイッターのこうモデレーションというか、アルゴリズムによって、こう何を見るかっていうものがかなりコントロールされている世界になっていってるので、それと比べると、スレッズの方は、現状はなんかフォローした人のタイムラインみたいなのがないんですけど、なんかよくわかんないけど、ヘイトが出てこないっていう、なんかそういうタイムラインになってるかなっていうふうに思ってます。で、このコンテンツのモデレーションについても、このインスタグラムのアダムさんは、スレッズのコミュニティガイドラインはインスタグラムのものを使っていて、ユーザーにとって安全が保たれるし、これが新しいポリシー作る必要なかったので、スピーディーにできたっていうのは良かったと話されていますね。はい。 あとなんか500文字いけるとか、あと噂というか、写真とか動画がね、すごい綺麗に載せられる。劣化せずに載せられるとか、なんかそういったところが出てきていて、まあ機能的な差分とか、そのコンテンツのモデレーションとかは、まあおそらくこれからツイッターのものをキャッチアップするものもあるだろうし、まあ独自に発展するものがあるだろうけど、まあ一定は、その、メタなので、すごく早く、で、アルゴリズムベースで、開発がガンガン進むんじゃないかなっていうふうに思っているっていうのが、初期です。あと、このアダムさんがね、このインタビューの中で、ツイッターのことも褒めてて、ツイッターのデザインで素晴らしかったのはリプライモデルだと。で、フォロー、テキスト、SNS、シンプルさ、文字制限などの他の特徴はどのアプリでも実装されている。インスタグラムでもこのリプライモデルを何とか入れようと思ったけどできなかった。ツイッターのリプライモデルは返信の投稿が元の投稿の付属でも二次元的位置づけでもなく、元の投稿と同じ位置づけになっている。YouTube や Facebook や Instagram など他のアプリでリプライやコメントした場合、それらは元の投稿がメインで、リプライやコメントはその元の投稿の付属になる。会話が二次元的な位置づけになってしまう。なので、ツイッターの中だとその会話が常に主役になっていくっていうところが素晴らしいみたいなことを書かれていて、それは、なんだろう、自分の競合というか、他のサービスを、こう、しっかりこう褒められるというか、いいとこはいいって言えるのは、なんかすげえいいなって思いました。はい。あともう一個ですね、こう、ワイヤードの記事が出てて、まあ、ワイヤードの中でも、まあ、今の、こう、アダムさんの発言だったりをピックしながら、なんかいろいろと、考察の内容が書かれています。で、そこで言うと、この1年で、まあ、メタがいろんなサイドプロジェクトをやってきたけど、ほとんどこう破棄してるっていう話が書かれていて、まあ、彼らにとって、この、なんだろう、Facebook 版、Twitter みたいな、Threads は、どういう位置づけになるのかっていう考察が書かれて、いますと。なんかこれはなんだろう。まあ、まだかなりこう、このワイヤードっていう雑誌の考察というか推測っぽい内容なので、まああえて取り上げないので、まあこちらもちょっと貼っとくので、ぜひ読んでみてください。で、最後ちょっと自分が使ってみての感想みたいなところをちょっと話そうかなと思っていて、まあ一個こうプロダクトとしてこれがどうかなっていうのを、見たくて自分でも触ってみてるんですけど、なんか結論一言で言うとめっちゃすごいなっていうふうに思ってます。で、一つはなんかこうインスタグラムっていうプロダクトのこうコミュニティの特性をすごく補完するサービスになってるなと思っていて、どういうことかっていうと、インスタってなんか今どういう場所かっていうと、まずポスト、写真の投稿みたいなのはすごいしづらい場所。で、自分のこの、なんていうんですかね、タイムラインというかフィードの中に、こう、写真をアーカイブして残していくっていうことは、基本的に多くの、まあ若者というか、はあまりやってないんじゃないかなと思ってて、どっちかというと、何でしたっけ、リールズじゃなくて、ストーリーか。ストーリーを載せて、まあそこに反応した友人とダイレクトメッセージでコミュニケーションを取る。で、直近はそのリールズ、TikTok みたいな機能が入ってきて、まあそれももう一つの、自分の知人とのコミュニケーションのなんかチャンネルになってるっていう。なので、コンテンツとしては、まあ出したら一応消える。で、消えるものをベースに、まあフォモというか、それを見た友人のアテンションを集めて、で、プライベートにコミュニケーションするっていう、なんかそういうコミュニティになってるのかなと思ってます。で、これなんかどこかでも書かれてたんですけど、まさにこれだとできないことを補完しているのがスレッズで、まあスレッズはこうタイムライン型というか、アーカイブされていくし、まあどんどん下に流れていくので、一つの投稿にかける、なんていうんですかね、コストが低くなる設計になってますと。故に、まあ、簡単に言うと、どんどん投稿できるようになってるってところが、まずはこのインスタにできないところ、写真とか動画とか、おそらく一般に SNS に上がってるものって、自分が撮ったものの、ほんと 1% にも満たないと思うんですけど、なんかそれがもっとこう、タイムライン上に残していけるっていうのが一つと、あとコミュニケーションがさっきの、 ダイレクトなものではなくて、オープンな場所でやり取りができるので、割とこう、この話って、友人と二人の間でやってるけど、もう少し広い範囲に公開したら会話って盛り上がるよね、みたいなものを拾い上げやすい設計になっているのかなっていうふうに思ってます。もちろんそういう場所とはできない場所、ものは、ダイレクトメッセージでやるので、そっちはおそらくインスタでやってくださいとか、インスタの DM でやってくださいっていう話なのかなと、現状は思っています。なので大事なのは、さっきリプライについてアダムさんが言ってたけど、そのリプライをいかにこの中で起こしていけるかが大事なのかなと思っていて、まあ、ゆえに僕マーク・ザッカーバーグのそのリプライを結構見てるんですけど、彼もリプライをガンガン使うようにしている。自分のポストの数よりもはるかにリプライを多く使っていて、例えばUFC の、ボルカノフスキーとか、なんかそういうちょっと彼柔術やってるので、そういう人にもガンガンこう、リプライで絡むんでいくっていうことを、やられていて、まあ、この辺がこう設計の思想なのかなと思ってますし、なんかツイッターから失われたものですよね。ツイッターなんか知らない人のこうビジネス投稿がブワーって流れてきて、うんざりすると。で、当然だけどそういう人となんかリプライでやり取りするなんてあんまないっていう。なんでどっちかというとこうメディアとして尖っていったツイッターと比べると、割とインスタじゃできないコミュニティの部分をスレッズに落とし込んで作られてるのかなっていうふうに、まずは思いました。まあ、ゆえに、画像とか動画の画質が落ちないっていうのも、実はすごい重要でこだわって作ってるんじゃないかなと思ってて、まあ、本当はインスタに上げたいんだけど、上げれないものっていうものを、このスレッズに載せてってるわけなので、まあ、そこでこう画質が落ちるとかは結構致命的なんじゃないかなと思うんですよね。なんかこうインスタの中に持っている画像の編集機能とかをあえて入れていないのは、どっちかっていうとインスタに上げるものは頑張って加工して載っけていくとか、まあストーリーに載っけていくとか、なんかそういうものなので、こう晴れの日の私なんだけど、スレッズに載っていくものっていうのは、まあ晴れじゃないものも含めて、まあ日常を出していくので、まあ、そんな加工は重要じゃないから、はじめは、画像加工の機能っていうのはバッサリ落としたっていう。なんかそういう、こう思想なんじゃないかなと触ってて思いました。あともう一つあれか。アカウントがインスタと完全にこう分離できる。まあ分離っていうのは紐づいてるんですよね。インスタのアカウントがないとスレッズのアカウントは作れないんだけど、例えばインスタがプライベートアカウントだったとしても、スレッズはオープンアカウントで作れるとか、ここの、そのアカウントモデレーションっていうんですか、そこは分離されていて、これもうまくできてるなと思ったんですよね。例えば自分の場合は子供の写真しかインスタには上げてないんで、プライベートアカウントなんです。だからほとんどの人は見れないんだけど、スレッズは別にそんなことはないんで、オープンにしていて、まあオープンで気になって、で、特に仲いい人は多分インスタも見るっていう、なんかそういう位置づけになるので、こう、よりインスタのファネルの上に持ってくるのがスレッズになるんじゃないかと思ってます。まあ、ゆえに、このアカウントをちゃんとインスタに引っ張られずに分離して運用できるっていうのは、すごい重要でこだわられてる部分なんじゃないかなっていうふうに思いました。で、最後がネットワーク構築のこのコールドスタート問題をすごい優秀な方法で解決してる。まあ、それは、インスタのフォロワーとかって持ってくるっていう、ことができるっていう、機能かなと思ってます。で、なんか、これすげえなって思ったのが、スレッズに登録すると、なんか自分のインスタのフォロワーがスレッズに来た時に、まあ、その人が自分をフォローしたり、逆に自分がフォローしてる人を自動的にスレッズにその人が来たらフォローするっていう機能が、はじめオンの状態でスタートしてるんですよ。なので、本当に、こう、相互のフォロー、フォロワーの関係がそのまま、ほっとくと移行されるっていう、状況になっていて、これ自体は、なんかソーシャルネットワークのサービスは、基本やっぱりこうネットワークが一定の広がりがないと、自分のただの落書き帳になっちゃうので、なんかそこのコールドスタート問題を解決できているところは、すごい優秀というか、めっちゃ考えられてるなっていうふうに思いました。というところで、まあそれは、まあメタの方が作ってるので、当たり前だと思うんですけど、なんか結論めっちゃすごいなって思ったのが、なんか自分の感想です。あと、ま、使ってて、やっぱりその画質落ちないとか、あとは、今だと、その変なヘイトみたいなの流れてこないし飛んでこないので、やっぱ安心して使えるなっていうところは 感じます。まあ、この辺は今後コンテンツのモデレーションがどうなるかによって変わっていく部分だとは思うんですけど、うん。なんか現時点では期待を持って見てる人が多いんじゃないかなって思います。最後、クラブハウスの二の舞になるんじゃないか問題みたいな話もあって、僕はそれあんまりないかなと思ってますと。クラブハウスは、やっぱりこう、声で長い時間コンテンツを外に出すとか会話するっていうことが、まああそこに溜まっていくコンテンツだと思うんですけど、それが、まあできる人っていうのはそんなに多くないし、あとはFOMOの連続。この人は喋ってる聞かなきゃってものにすごい疲れちゃうんですよね。なのでコンテンツを出すことのハードルが高いってことと、聞きに行くことのハードルもすごく、まあ高いというか、耳を長い時間ジャックしなきゃいけないので、すごい時間が多く奪われてしまうっていう観点で、まあその二つから、まあ長く続かなかったっていうふうに個人的には見ていて、まあこのテキストメディアって、コンテンツを出すときも、あるいは、それを摂取するときも、すごいこうマイクロ、ちっちゃい時間で処理できるので、まあ、クラブハウスのようにはならないんじゃないかなと。一定のユーザーの滞留が残るんじゃないかなと思っています。なんかこれについてはこのアダムさんも、まあ、ソーシャルネットワークっていうのは短期的にボンと人が入っていって、その後はこう長期戦になる人が抜けてって。なんで長期的に大事なことをやっていて、まあその一つがアクティビティパブであるみたいな話をしてるんで、うん。長い時間かけてこのコミュニティを育てようという意思があるんじゃないかなと思いました。はい。ということで、今回スレッズについて話しました。ぜひ、こう、感想等をお聞かせいただければと思います。それでは。